おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
発酵文化を伝えながら各地県あるいは当初島なんかに残ります食品の紹介をして、おります。
はい、
私も日本中歩き回りましたが、
はい、
この、日本発酵機構の中に出てくる食べ物本当に知りませんな。
はい、
知らないことをこの狭い日本って言われるところでも知るともう感動するんだよな。
はい、
今朝はですねもうまさしくズバリ見たことねえなこれ、でも味わってみたい。新潟、はい、妙高の缶ずり知らない？
妙高の缶ずり、
うん、唐辛子を雪にさらす、これを樽に漬け込んでなんと3年寝かせる、その間発酵を待つ。製法はと言いますと、唐辛子をまず1ヶ月から2ヶ月塩漬けに、しんなりしたら数日間雪にさらす、さらに柚子と麹、塩をまぶし2年発酵熟成、3年目に蔵から出して冷やす、そしてペースト状の調味料として出荷。こんだけ手間がかかんだ、なんという手間だろうと書いておりますけども、はい、これが蕎麦、肉、これにちょこっとつけて食うと、食べた人曰く、ウルトラマジカル調味料。
食べてみたい。
食ってみたいね。
見たことないですけど。
これね、缶ずりを作ってるところの写真が、何枚か本の方に載ってるんだけど、真っ白い雪原があって、そこに上下真っ赤なお嬢さんたちがいて、防寒対策しながら雪の上に唐辛子を巻いてんの。
はい。
これが雪にさらすという作業なんでしょうね。で、これ、樽に漬け込んで3年発酵させると言いますから、ただもんじゃないですよね。
それは瓶詰めかなんかで売られてるんですかね。
あれ、ペースト状ってありますから、瓶か、まあ、チューブみたいな。
へー、
これね、なんかこの間外国の人が絶賛してたな、柚子胡椒。
そっか、外国の方にとっては珍しいんですかね。
そうそう、それでね、彼らがもう疑問に思うのは、胡椒が入ってないのになぜ柚子胡椒なんですかとかって、まあ日本のちょっとこう大まとめな名前の付け方に関して不思議がっておられましたけども、この缶ずりっていうのも外国の方なんかがこれ知ったら喜ぶんじゃないかな。
ただの辛味じゃないでしょうね。もう旨味とかね。
うん、さて、発酵というところでね、今回は軽くしか触れませんけども、酒造りの方行ってみましょうか。
はい。
これは本場は関西であります。関西でも、かなさん、奈良だったそうですよ。なんでかわかる？これもまた。
奈良漬けは関係ないです
よ
ね。
いや、関係あるの。
はい。
お酒って、仏様に添える飲み物なのよ。
そういうことか。
うまいとかなんとかじゃないよ。とにかく、仏様に添える飲み物としてお酒は発達したわけ。で、それの粕を使ったのが奈良漬けになるんですね。これが奈良から京都の方に行く、お寺が多いから。で、今度は大阪が乗り出していく。で、淀川沿いで生産が盛んになる。ということなんですね、
はい。
お酒が仏様にあげるものから、その後、人間が飲むようになってくると、仏様にあげる分量じゃ足りないわけ、
はい。
それで大量にお酒を作んなきゃというのが一つと、新しく人口うん十万の大都市が関東に出現した。江戸ですよ、
はい。
この江戸でお酒を作り始めると、今度は作ったお酒を運ぶための基地がないとダメだって言うんで、奈良から始まり、今日大阪、淀川伝いにできた生産地が、さらに西へ移動して、兵庫の灘に移るわけ。なんで灘かというと、六甲の水がいいのと、プラス、兵庫っていう港があった。ここから、樽に詰めて、お酒を江戸に送ったという、
はい、
すっごいですね。灘のみで最盛期年間50万石、一升瓶にして5000万本、1億リットル、江戸後期でそれぐらい 作ってた。で、2010年で日本全体で300万石ですから、この灘のみで50万石作ってたっていうのは、いかに日本人が日本酒を飲んだか、わかりますよね。
はい、
で、灘で酒造りが盛んになると、いろんなところにこの酒造りが飛び火していって、
はい、
淡路島が参加して、で、淡路島は手間がかかる山灰仕込みっていう。
山灰仕込みね。
そういうお酒の独特の作り方が、という。
なんだかわかんないけど、山灰仕込みって美味しそうだね。
そう。これね、山灰仕込みって俺も調べたんだけど、すっごい説明するの難しいの。
あ、そうなんですね。
あの、味噌、醤油って発酵が、その、2度か3度ぐらいだったと思うんだけど、お酒って発酵が4回も5回もさせるわけよね、
はい、
腐らせずに次々に発酵菌を呼び込んで醸すわけよね。で、灘や淡路島等々で日本酒を作り始めると、もう一つすっごい大事な産業が巻き起こるんだ。
なんだろう、
これがまた面白いんだ。俺にはね。
はい。
この日本酒作りからまた新しいアイテムですね。必須アイテムの産業が立ち起こります。それは一体何か？これは明日の続きということに。